ボンクラ映画館支配人の座頭市でございます。今回は、ダメ作もしくは俺の中の傑作だけど打作映画について語っていきます。助っ人としてこの方超お招きしました。
はい、村上ロックです、よろしくお願いします。
はい、長浜です、よろしくお願いします。
どうも、明美でしたです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
これ長浜さんのちょっと企画なんですけども、はい、まあ、ちょっとタイトルで言ったんですけど、世間的にはダサくなんだけど、うん、俺にとっては名作だよっていう話やんない、うん、ってことで、うん、で、まあ、過去の回で言うと白石さんの、ガラスの脳みたいな、
はい、
愛のないっていう話で、じゃあちょっとそれでもやってみようかってことで、うん、今回やることにしました、うん、はい、はい、じゃあちょっと、じゃあ発案者の中浜さんから、はい、
そうですね、はい、ちょっとはい、僕のこれ世間的には本当にこう、もう、打作中の打作と言われている作品でですね、はい、まあ、ただ僕の中ではちょっと光り輝く映画がありまして、
はい、
大林信彦監督、
はい、
表裏教室。
あ
うわ
おえ
おえ砂が出ましたね。私の口から砂が大量に出てきました。
砂が出る映画です。
砂が出る、口から砂が出るの。
でございます。
ほんとっすかあんたどうしてる
じゃないですか。はい、これは僕結構これ実はリアルタイムで見てるんですよね、
はい、
僕の思い出だとですね、これ同時上映のスペースキャンプ、
うん、
お
いや違う、あのね、プロジェクト A2。
あ、そうだ、
うん、あ、そうなんですか。
それ俺覚えてる、
確かそうだ。じゃあスペースキャンプじゃない、
うん、
まあ、何かの、まあ、確か、あ、何かの、まあ、確か映画館で僕は見たわけですよ、うん、これは。でですね、その頃ですね、すごい子供だったので、うん、漂流教室という原作をね読んだことなかったんですよ、
はいはい、
うん、だから僕にとってはこれがオリジナルの漂流教室な
わけなんです
よ。なので、要はこう原作を読んでる人がこれを見たときに感じる怒りみたいなのは全くないフラットな状態でですね、私はこれを見たんですね、
はい、
でですね、確かにその後に原作を読んで、はい、原作はまあ漫画めちゃくちゃ面白かったわけですけども、は
い、大傑作じゃないですか。
大傑作だから、まあ、他人が怒るのは分かるんですよね、もう何ですか、未来人みたいなただの巨大なゴキブリが出てくるだとか、うんうん、まあ、とにかくちょっと大林テイストのちょっと間違った、うん、ま、感じというか
全部失敗してるじゃないですかチョイスが。
そうなんですよ、うん、全部失敗してるんですよね。まあ、とにかく表裏教室というテイストと大林信彦っていうのが全くちょっと水の油、
うん、
でなんか本人もちょっとよく分かんないみたいな感じになって改作にはなってると世間的には呼ばれてるものではあるんですが、まあ、表裏教室は皆さんちょっとね、
はい、
知ってると思うんですけど、はい、まあまあ、その学校そのものが、まあ、異空間というか、
うん
うん、まあ、未来なのかどうなのかわからない、
うんうん、
場所にいきなりこう、まあ、飛ばされてしまって、はい、そこで生きる、まあ、その少年少女たち、その学校に通ってた少年少女たちと、うんうん、まあ、その現実の世界にいる、人々と、うん、まあ、交信を、まあ、なんだか続けながら、
うんうんうん、
まあ、そのサバイバルするというですね、はい、まあ、15少年漂流記的なですね、
うんうん、
もしかしたらハエの王的なこう、うん、まあ、すごい面白い話なんですけども、うん、一応ですね、映画版はですね、インターナショナルスクールなんですよね、
うん、
インターナショナルスクールな
んですね、
だから、ちょっと世界各国の子どもたちが集まっているというものなんですけどもね、うんうん、確かにちょっと普通にね、筋として見たらやっぱりそんなに面白くないとかいろいろ失敗はしてるんですが、うんうんうん、その中でですね、すごい嫌な白人の男の子が出てくるんですよ、
うんうん、
でこの子がですね、もう本当にサバイバルになってもみんなで協力しなきゃいけないっていうところで一人だけもうすごい反発するんですね、うんうん、で主人公たちがもう危機に陥ってるのに全然協力しない、
うん、
なんかすげえ嫌なやつなんです、
うんうん、
でそいつの口癖が、まあ、こいつそいつサッカーをやってて、
はい、
俺はちょっとビッグゲームで、
はい、
シュートを決める得点を決めるのが俺の夢だと、
はい、
でもう口癖のようにビッグゲームビッグゲームという男の子が出てくるんですよ、
はい、言ってたわ
で僕はそれを見てつつ、あ、なんか嫌なやつだなこいつはと思いながらずっと見てたらですね、 やっぱその未来星人、はい、未来人が攻め込んでくる、はい、まあ、ゴキブリなんですけど、はい、巨大ゴキブリが攻め込んできて、はい、まあ、主人公たちがですね、もう生命の危機にあるんですよ、うん、でもう誰も戦えるやつがいないと、うん、どうしようどうしようと言ってた時にですね、その今までこうもう本当に嫌なことばっかりしてきた、全然協力してきしてこなかったその白人の男の子がですね、はい、ついに立ち上がるんですよ、はい、もうここが俺のビッグゲームだ。おいと。で、おい、ビッグゲーム、ビッグゲームつってゴキブリに突入していくんですよ。ちょっとね、その時僕はね、もう今話しててもちょっと涙出てる。少年がこう大人になる瞬間が
死ぬってことですね、
自分の死に場所をですね、
はい、見つけた、
見つけた瞬間がここに描かれてるわけですよ。こんないい話ありますか？
それね、だから表現としてなければ別に受け入れられますよね。
そうなんですよ。もうちょっと何が何が何が何が何がビッグゲームなんですよ。あんな嫌なやつが、うん、俺はもうワールドカップで点を決めるって言ってたやつが、はい、もうどうしようもないよくわかんない未来の砂漠の中でですよ。うん、もう仕方ないと。
ここは俺がと。
知ってるんですよ、俺。泣いてるんですよ。これはね、ほんといい話で。これ皆さんがちょっとダサくだって言われるために僕の心が傷ついて。
いや、もう泣こうがまめこうが、泣こうがダサくですよ。
いやーね、それだけで僕はもう本当に、こんないい話で、こんないい絵がないと思って、ずっとこの思いをしたためて生きてきたわけで、それをやっと、今日話せて本当にね嬉しい。
いやね、伝わりにくいですけど本当に泣いてますから、ね、涙をこぼして今どこ
かに。いや本当に時折長尾さんのね家の中でのビッグゲームと本当に言ってますからね。
長尾さんの一回ラーメンとプロレスの話なんか泣いたことある。涙腺がぶっ壊れてる。
そうですよ。これね。
まあそれはねやっぱりこのシーンはちょっとやっぱりいいんだみたいなのはありますよね。
そうなんですよ。だからやっぱりね、
キャストで言うとやっぱそういうのもあるし、関谷役の人がちょっと空回りしてる。
そうなんですね。
面白さはありますよね。
そうだからちょっとキッチュなね、面白見方での面白さももちろんできるんですけども、それを超えた何かというのもやっぱ伝わってくるんです。映画です。みんなほら。快適頑丈のバギーちゃんに、熱い思い抱いた。
あ、ありますね。
あれ、まあ、ああいうことなんですよ。
バギーちゃんもね、あんま性格良くない車でしたからね。
そうそう。
なるほどね。
ずっと、ずっと僕の心の中の傑作です。協力教室。
大林監督に伝えてやりたいです
よね。本当そうですね。
まさか泣くとは思わなか
った。いい映画なんですよ。
ね、確かに、まあ、あそこのシーンは良かったような気がするけど、うん、未来人類の描き方に関してはもうどうしてもちょっと、ね、不満やる方ないというか、
そうですね、
原作ではもっと悲しい存在だったわけじゃないですか、未来人類というのは。
しかもちょっと言っておくのが、これ僕見たのそのやっぱ小学校の時なので、実際この映画見返したことはまあないんですよね。だからこのシーンが本当にあったのかどうか
はもう来た
出た
ちょっとわからない。ちょっと注釈もちょっとずつ、はい、皆さんの、
ちょっと大人になって好意的な目で見たらやっぱりダサくだったみたいなこともある。
まああるから
見ない方がいいんじゃないですか。
そう、見ない方がいいと思います。みんなも見ない方がいい。みんなのそれぞれのビッグゲームってやっぱある。
俺の傑作っていうのはやっぱそういう面がありますよね。
そういうことなんです。
ちょっと思い出が補正がかかったり美しくなったり、当時の空気感みたいなもので。盛られてたりはしますよ ね、
その熱い思いが僕は聞きたいと、
うん、みんなのビッグゲーム
ちょっと一発目からザワザワする
やつね。
軽く考えてた俺は本当恥ずかしいな。はい、ちょっとじゃあ俺軽めのやつ、ね、はい、やります。もう有名なやつでワールドウォー Z。
あいいじゃないですか。
でも言わずと知れたブラピ主演のゾンビ映画ですね、はあ、うん、
全然いい
し。でゾンビ映画っていうと低予算で作られるっていうそのロミオの発明じゃないですか、うん、ジョージ・A・ロミオ監督の。ただビッグバジェットでも面白いと思ったんですけど、うん、であと世界規模で週末感がたまらなくこう面白い好きっていう感じがするんですけど、うんうん、ただなんか 原作のロシアの大銃撃戦とか割愛されてたり、うん、あとなんか予算がなかったせいでペプシをスポンサーにしたせいか後半なんか自動販売機の横でペプシ飲んでるっていうシーンがあって、うん、CM かよみたいな、
そんなありました、
あったんですで、まあ個人的には7割ぐらい楽しめたんでいいやと思ってるんですけど、
うん、
その年間ワーストランキング見てたら、うん、結構これ上げてる人多かったんで、やっぱ世間的にはそうだったんだと思ってちょっとあんまりそこから言えなくなったっていうのがあったんですね。
私それ見たの最近なんで、
はいはい、
あの情報全然入ってきてなくて、はい、そのダサくとか評価低いっていうのも、はい、フラットな気持ちで見たらすごい面白くて、はい
はい、ラストだけがちょっとうんと思うけど、
ラストそうですね、まあ、あれ良しとするか、うん、僕は好きですけどね、あの終わり方、うん、
っていう、はい、すいません、もう
ブラッド・ピットね、やっぱり、うん、大した男だなって、あんちゃんやるねってやっぱ思いましたね、俺なんか、うん、
ああいうの見ちゃう、
ああいうの見ちゃうとやっぱあの人がゾンビになっていくのをカウントするわけですよ、あいつは1,2,3って冷静にね、11秒で人間はゾンビになりますって、うん、もう映画の冒頭で把握するわけですよ。で自分が噛まれた時にカウントするんです、11秒以上経って俺が正気を保っていれば OK と、で10秒経ってもう狂ってたら撃てみたいな、あ飛び降りようとするんです
ね、そうそうそう、
すごいやつなんですよ。
できるね。
できるやつですから、ね、とにかく。
会社にいてもね、バリバリできちゃう
タイプでしょうね。すごいですよ、ブラッド・ピットは。戦車にも乗れますから
ね。そう
です
ね。もうね、ちょっとすごかった、
ね。面白かったですね。すいません、ちょっと全然脱線するのあれなんでね。
キュウリ。
キュウリね。
怖い人でしたね。
その、ワールド・ウォー・ゼットの、
はい、
ね、なんだろう、評価が低いっていうのはどっちかというとこう辛めにみんな見てるっていうのも ないですか、ゾンビ映画に対しては、まあ、やっぱりハードルちょっともう高まっちゃってますよね、うん、このはやってる、これも地方もやり尽くした、うん、そしてゾンビとはこうであらねばみたいな、はい、何かこう枷みたいなものもあって、うん、やっぱ俺のゾンビみたいなの
が
ありますよね、
コメディとかもやって
表面はこんがり焼いて中はしっとりしたゾンビじゃないと俺は食べねえよみたいな
うるさ方が
うるさ方がいらっしゃるでしょ、ニンニクは使うなみたいな、
あとさっきの漂流教室じゃないけど原作があるんで、やっぱ原作読んでる人とかがこう言うのかな、
原作結構面白い作り方らしいですね、なんかあのドキュメンタリータッチでいろんな人の証言とかで構成していって、ある時この地域ではこういうふうなことが起きてて、どうした発跡にこうだったみたいな、その面白さは、うん、でも結構入ってたと思うんですけどね、
面白い
と
思
う、
じゃあ鼻かんでいいですか、
どうぞ、泣いちゃったから、
泣いちゃったから、
ビッグゲームごとね、ちょっと休息ですからね。
すいません、僕泣きながらこういうこと言えなかったんで。
それはそれでちょっと問題がありますよ、ね。ワードウォー Z の歓喜はまるっていう
の。何のセラピーなんだって。
セラピー。ファイトクラブのあのね、セラピーみたいな。泣いてスッキリしよう
みたいな。最後ハグして。
そうね。
くしくもね、ブラッド・ピット出てますからね。
ですね。はい、以上です。
私いいですか、
ね、はいどうぞ、
ちょっとねあの参考文献
を最近なんか、
原田雅人監督、
はい、
ガンヘッドこれねちょっとどういうつもりなのかわかんないんですけど、
はい、持ってきたのは
2010何年からのに
あったあった、
なぜかガンヘッドパーフェクションっていう
本が出た、
公式完全解説本みたいなので、
は
い、
みんな待ってた、
ガンヘッドに関する情報が全て網羅され
て、すごい
脚本は入ってるしね、その、なんていうんですか、私今まで知らなかったんですけどこれ、はい、当初長谷川和彦監督が撮る予定だったから、でそれのなぜ撮らなくなったかってちゃんとは書いてないんですけど、どうやらそのサンライズの社長は二足歩行にこだわってて、長谷川和彦もそっち側だったんじゃないかというのがちょっと匂わされて、ガンヘッドってご存じの通り戦車にちょっと手が入ってるような感じなんですよね、タンク、それがたまらなく私は好きです、ね、かっこよくてあのただやはり、まあ、評価が低いのはもう分かるんですよ、地味だしね、あので高嶋政宏主演なんですけど、完全にこのガンヘッドが高嶋政宏を食ってるんですよ。人間よりもガンヘッドの方が面白いし、喋るしね。ユーモアセンスもあって、結構冗談飛ばしたりして。私好きなのはね、そのガンヘッドは、あの、燃料がなくなったら酒で動くことができるんですよ。あのウイスキーの樽で最終的に動くんですよ、あの。ロボットも踊り出すウイスキーがここに眠ってると聞いてるぜ、みたいなのがセリフがあって、本当にそのウイスキーでガンヘッドが最終的に、
あ
の、
最終戦に突入するっていうね、かっこいいのがあるんですよ。でね、まあおすすめポイントとしていいのかどうかわかんないんですけど、うん、これ配信で見るんだったら、今、ツタヤが配信してて、おお、期限が決められてるんですよ。2018年か19年までしか見られないから、はい、みんな T ポイントどうせ持て余してるじゃないですか。405ポイントで見れるんで、もう今日見てほしいんですよ。今日さんに。
もうポチッと言えばね。
もうポチッと押すだけですから、もう見なくていいです、最悪。再生してください。もう今日、7時ぐらいに、ね、同時に、ね。で、あとね、その、なんでしょう。個人的なやっぱり思い出というのはこういうどうしてもダサく傑作には付きまとうんですけど、はい、うん、ちょっと私と弟の思い出でもありまして、まあ、兄弟でこう見に行ってるんですよ、はい、で、まあ、ドハマりしてですね、はい、でただこう私よりも弟の方が異常にもうガンヘッドにのめり込んでですね、うん、もう多分まだガンヘッドの世界いるんじゃねえかっていうぐらいに
乗ってる、
多分乗ってると思うんですよ。でたまに仕事してるみたいな感じでね。あのほらパシフィックリムって、はい、ほらあれってほら登場者2人が記憶を共有してドリフトという現象によってロボットと一体化するってね、はい、もし私と弟がイエーガーに乗ることになったら、はい、ほぼガンヘッドの記憶でつながると思うんですけど、ずっとガンヘッドを見ながらこう怪獣と戦う羽目になるんで、そういう思い出して歓喜余ってるわけですよね。
どうせだったらイエーガーじゃなくてもガンヘッドで行った
り、ガンヘッドに乗ってガンヘッドの記憶で
共有する
共有するやばいですね。
やばいですね。
いや本当に弟の異常なガンヘッド愛にはもうヘキヘキしてまして、判断基準がガンヘッドなんじゃないかってぐらいガンヘッド敵かどうかみたいなね。はい、
ガンヘッド痴漢。
そう、気づくとガンヘッド見てたんですよ一時期。危ねえなと思って。ガンヘッドかこの、高嶋政宏主演のジパング。
そう、
どっちかですよ。私も年一回その。必ずそれを見るっていうイベントがありまして、
ね、祭りが、
それちょっと思ってた福島好きなの、うん、の共通点何かで、ああ高嶋政信だ政信じゃない政宏だ、と思って、ね、それ気づいた時ちょっとドッとしました
ドッとしてね、
実は高嶋政宏のことを案に語ってるだけだ
かねえなと思って、でもね、あの大和武尊とかまだ見てないんで、この東方系の
あの頃の高嶋政宏、
そう、なんでしょうね、こう原田雅人って結構面白い作品通るじゃないですか。でガンヘッドに関してはね、やっぱちょっとあんまうまくいってないんじゃないかなって気もするんですよ。なんかね、こう一番私がどうかなと思うところはあえて挙げます、あの息子をこの人でよく使うでしょ、原田友人っていう役者で、ガンヘッドにも出てるんですけど、うん、まあ演技も別にいいわけでもないしね、こうちょっと芋ばか食ってぷくぷくに超えてて、なんかちょっとムカつくんですよ、ほうほうほう、ガキがね、なんか
何役なの、
ね、セブン役かイレブン役ですね、セブンとイレブンって子供知ってると思って、なんで説明しなきゃいけないのかって、もうイライラしてるんですけど、なんで知らないですか、ガンヘッドのこと空回りがもうちょっともどかしくてね、
セブンとイレブン役
ってなセブンっていう子供とイレブンって子供が、あの要するにあれですよ、エンジニアの息子で置き去りにされてるんですよ、エイト・ジェイ・オー島にね、八丈島のことですけど、もう
何ですか
俺、話せば話せば全然わかんない、面白くない
いやいや、言った方がいいですよ、
面白さが
全然伝わらないのが通じるから言った方がいいですよ、
悔しがってしょうがないですよいや、いい映画なんだけどな、なんかね、そう、
だいたいストーリーをほら、
ちょっと、ストーリーね、
概略という
か、概略、概略、要するに、まあ、近未来のお話ですね、
はいはいはい、
ロボットが人間より上位になってしまって、世界を支配しててですね、
ターミネーターみたいな、
そうなんです、で、まあ、ほとんどそれにちょっと近い世界観ですよ、だから、うんうん、で、ロボットにはもうロボットぶつけるしかないって言って、ガンヘッドっていうね、タンクの、うん、手足が入ったのロボットですね、うん、それを舞台を組んでロボット対ロボットの戦争をやったんですけど、負けちゃったっていう後の世界で、生き残った人間はまあいるんで細々暮らしてるんですけど、主人公一派は過去の遺物を回収して、プラスチックとかそういうものが結構実は高価になってる世界なんで、飛び回る、まあ無法者ですよね、バンディーズと呼ばれてる、うんうん、だったんですけど、たまたまそのガンヘッドが眠ってる場所に不時着というか降り立って、そこで戦いに参加することになるという、まあ、話としては別に何か面白いわけではないんですけど、 ですよね。もう映画冒頭いきなり出てくるのがミッキー・カーティス、
お
う、最初のセリフ、イエーロックンロール、
うん、
もうこれでちょっともう傑作というのはもう確定してるじゃないですか。
でそこで選ばれます
か、ね、ええ、古いにね、ええ、まあ9割古いにから落ちますよね。そこにしがみついたのは私と弟の兄弟
だという千葉県
の方さんで、その古いにしがみつい
て、セブンとイレブン
セブンとイレブンが映画の中に入っていったわけですよ。このロックノーで言った14分後に死ぬんですけど、パッと死にますもう軽い感じで死ぬんですけどね。でまあストーリーをねいろいろ言っても別に本当に面白さ伝わんないんですけどね、なんて言ったらいいんですかね、
なんですか
ね、なんですかね、
何がそんなにこう、もう本当これ学生時代からずっとガンヘッドばっかり言ってたでしょ。
そうです ね, ね、
ちょいちょいよく聞きますよね、ガンヘッド長さはやっぱビッグゲーム
何がいいんだろうな。なんかやっぱこの閉鎖的な空間なんですよ、このガンヘッドの世界でも、うん、予算もないしね、そのままミニチュアで作ってるっていうのもあるし、ただうまく撮っててちょっとこう狭い行動をガンヘッドが全力疾走したりとかね、あのすごい長いエレベーターをあの登っていくシーンみたいなのがあって、ちょっと居心地のいい空間だったりするんですね。私いつでも帰る場所があるガンヘッドなんですよ。
全然わかんないです
か。俺のふるさと、
俺のふるさととにかくまだガンヘッド乗ってるんですよ、
まだ、
まだに、あの長谷川和彦監督の話をしてもういいですかね。でほらもし撮ってたらみたいなのあるじゃないですか、うん、ただやっぱりもう想像できないんですよね、うん、ちょっと無理とか多分途中で絶対投げ出してたと思うんですよ、うん、もう太陽の盗んだ男ってすごいでしょ、うん、あれの後にロボットもなんか撮れるわけないじゃないですか、うん、絶対また核とか原爆とか持ち出してスケールが大きくなってる、うん、核戦争終わった後の話なんで、うん、太陽盗んだ男の後
どうですよ、後を考えたらちょっと、ね、
もう撮りようがないんじゃないかなと、まあ、降りて正解だったんじゃないかなという気がしますね、うん、これぐらいのスケール感が島の中で繰り広げられるロボットの戦争みたいなのがいいんじゃないかなとすいませんね。でまあこう本当のガンヘッドとは何かみたいな、
うん、
本当のガンヘッド論争、俺のガンヘッドみたいな、うん、インナースペースに突入しますけどいいですか。準備はよろしいですか。
もうシートベルト締めたら大丈夫ですよ。
ここであのブルーハーツの月の爆撃機が流れてるんですよ。あのここから一歩も通さないと友達も恋人も入れない。
そんなところ
に今僕ガンヘッドのコックピットにいるんで、ね、情報入ってこないんですよ。
劇中で流れてるわけじゃない
です。劇中で流れるのは永井真理子の、タイム、ソングフォーガンヘッド。こちらがですね、全くガンヘッドと関係ない歌詞の、ポップソングでございます。ちょっと歌詞をね、読むとこれまずいぞっていうことになる。ちょっと
ちょっとこれ皆さん検索してね、
う
ん、聞いていただきたいですね。
そうですね、いい曲
な。多分 YouTube とかでもアップされてるんじゃないですか、うん、曲自体は。
あ、そうそう、ありますあります。なんだっけ、微笑みがどうのとかね、うん、その全然あの重機とかも出てこないし、うん、全然鉄っぽくない曲なんです
よ。
本当に J-POP ですね。そう、だ
な。あんま鉄っぽい、ね、曲もないですけど
ね。そうですね。なんでしょう、こう。もし俺がガンヘッドをちゃんと取るんだったら、うん、もし莫大な金を持って誰かにガンヘッドを取らすとしたらどうなるかっていうの、
これ今全部ノートにびっしり書いてますからね。
びっしりと細かい、それしか読めない字で書いてます。
すごい読みデモが、
はい、あのですね、世界一タンクに乗るのが似合う映画俳優って誰だか分かりますか、う
ん、ブラッド・ピットですか。
ではないんですよ、うん、あの原はじめです。
バカがタンクでやってきた。
バカがタンクでやってくる。バカがガンヘッドでやってきた方がいいんですよ。
まあ確かにね。
でそれを取った男っていうのはもうご存知ですよね、山田洋次君、はい、山田洋次にガンヘッド取らせてるの。でどうやったら取らせられるのかっていうのをちょっとシミュレーションしたわけですね、はい、これなかなか難しいぞと。ただまあ、首はまず縦に振らないじゃないですか、僕、うんうん、はそういうのはもう無理だよと、うん、ロボットはと、
ね、もうっていうかね、
うん、もうコンピューターグラフィックスは無理だみたいなことを多分言うと思うんですよ、時代劇とも撮っちゃってる、うん、ただもう食い詰めたら人間何でもやると思うんですよ、
うん
うん、あの僕はちょっと余談になりますけど、池波正太郎先生、
はいはいはい、
あのグルメのね、食通で知られる、うん、ちょっとね、うん 全然関係なかったこれ。全然関係ない話なんですけど。池波正太郎先生を監禁して、水だけで、こう、3日間ぐらい、うん、
過ごさせたら、過ごさせて見たところ、
言わない方がいい
です。いやいや、言った方がいい。何何
もう飢えてるわけですよ。
もうそうです、相当飢えてますよ。
何でも食べるでしょ。
何でも食う
でしょ。グルメのくせに。あいつはうまい棒でも何でも食うでしょ。うまい棒
食べる。食べると思う。みかんの皮とか食べる、
ね。あ、そうそうそう。そういうものを食べちゃいたいじゃん。山田洋次監督も、食い詰めたらガンヘッド取りますって。
ああ。
二つ返事でしょ。もう。
要は、だから山田洋次を
仕事をしたんですよ。山田洋次のキャリアを台無しにまずはしましょうと。そう、公共愛かバレーボーイズも取ります。
ああ、
そう、ね。毎日の町子先生も取りますし。
で、
で最終的にガンヘッド取るわけです
よ。
新ガンヘッド。
そ
う。で、ガンヘッド。
取るよ。
取りますかね。
取るよ。取る、取る。
何かが足りないんですよ。
何が。
山田洋次監督作だとやっぱこう渥美清がいないと
始まん
ない
。確かにそうですね。まあ渥美清が主役だったら結構やっぱ見ちゃいますよね。ね、
ただもう鼻始め決まってるの。
もうその枠はない。
そうです
ね。福島の中では決まってるってことでしょ、それ。福島って言ってますけど。
いいですよ、本当に。別にあのガンヘッド。
ガンヘッド役に渥美清で、ガンヘッド役に渥美清に
花始めをするという。
そうそれそのティーチャー方式。
そうです、ね、完全ですよ、これ完全な映画ですよ。
完全映画。
怖いサタンクロスだ。
すいません、ね、はい、それが僕の感
じ。なるほど。
ユーモアセンスもあるし。
めちゃくちゃ痛いんですよ、もうそれが。
泣かないでね。
泣く気はしないですけど。
それが弟との。
ドリフトで見る映画。サブタイトルはガンヘッドは辛いよ。すいません、なんか最後
は。いやもう
妄想でやっちゃったんですけど、ガンヘッドは本当に好きなんですよ。はい、プラモもまだ出てますから。
出てますね。
で、吉祥寺のヨドバシでね、展示されてて、
うん、
つい最近もずっと食い入るように見ちゃって、うん、妻からもうそんな欲しかったら買ったらみたいな、ちょっと怒られちゃったんです。
そこそこするんですか。
1万円以上しますね。ただもうめちゃくちゃかっこいいんですよ。で、差し替えでちゃんと変形するし。
うん、
と皆さんに見てほしいです、
はい、写真見るとルックがあのエイリアン2の時のデザインっぽいというか、
あの何でしたっけ、
ローダー、時期的にパワーローダ
ー、
照明の当て方なんですか、
これ。でも小学生の時に、でも確かにこのビジュアルバーンと見た時にやっぱ惹かれましたもんね。
うん、
すごい。
各キャラクターの写真を、
セブンとイレブン、
セブンとイレブンにね、
はい、
こっちが原田友人か、
はい、
監督の息子さん、ずっと見ちゃ
う。本当だね。
はい、
結構しっかりした作りの本ですね。
そうですね、これもう本当に当時の反則グッズとかも全部網羅してる。
すごい。
いや、でも結構これだけ需要が、本出すっていう需要があるってことは、
そうなんですよ、
やっぱりみんなファンいるんじゃないですか。
そうだね、
いるんですよ。
でもそのミキ・カーチスのロックンロール
に乗れた、ロック好きがいるわけですよ。
こんだけ愛情がないとこんな作れない
です
ね。
そうですね。頼もしいですよ。
いいな、魂のプレゼンを聞いた。
すいません、こんな感じです。
ありがとうございます。はい、
でもこれメールでこういうふうに妄想で送ってくださいというわけではないですからね。はい、別にもちろんそれもありですけど。決してそれをこう前面に押し出したわけじゃなくてですね。
はいはい、
すいません、
ね。はい。
そういう感じですね。
ありがとうございます。
はい。はい、
じゃあ私、はい、村上ロックですが、はい、ね、これ2011年に公開された、
はい、
ザ・グレイ、凍える太陽というサブタイトルがついてるんですけど、
はい、
これジョー・カーナハン監督という方の映画で、はい、主演がのリーアム・ニーソン。
お、
うん、僕はリーアム・ニーソンが大好きなんですね、はい、ちょっとリーアム・ニーさんっていう
まあ、まあ、
あるぐらい兄さんですね。でこれねすごくまあ、ちょっと思い出があって長間さんと見に行ったんですね。
ね、う
ん、で本当は全然違うなんか山田洋次か誰かの映画が公開になってそれを見に行こうとしたんですけど、電車を乗り間違えまして、はい、結局映画館に時間間に合わずに、はい、じゃあどうするって新宿まで出て2人で、はい、まあ何でもいいから見ましょうってぐるぐるぐるぐる探すんですけど、まあ、なんせどこの映画館も目星やつ全部満席になって入れなくって、
うん、ちょうど映画の日だった
んですね。そうなんですね、うん、で最終的に、うん、誰もこれ見てないぞっていうようなガラーンとした映画がこのザ・グレイだったんですけど、はい、うん、まあ入ってみたらね人もまばらだったんですけど、もういやこれダサくなのかどうかわかんないですよ。ただ惜しい映画だなっていうのはすごくあって、うんうん、設定がね、雪山に飛行機が不時着しちゃってで生き残った人たちがその山の雪原の中で生息する野生の狼の群れとこう、うん、戦ってこうサバイバルしていく話なんですよ。でリーアム・ニーソンが猟銃を、ね、所持してるスナイパーというんですかね、そのもともとその壁地山の中で作業をする人たちを守る警護の仕事なんですけど、うん、そのためにこのライフルを所持してるんですけど飛行機事故にあってライフル自体をもうなくしてしまうんですね、
うん、
ただこのライフルの弾だけはあると、
うん、
でそういう限られたものを使ってこのサバイバルをしていくんですけど、
うん、
でねなんせやっぱりこの狼の群れが怖いんですよね、うん、でこれに噛みつかれて仲間が一人また一人とこう死んでいくんですけど、ただ惜しいかなその一番見たい狼にこう食われて死んでいく様なんかがちょっと惜しいですね。こうカメラをわざとこうぐるぐるぐるぐる回転させちゃうような、うん、はっきり見せないみたいな、そこが見たいんだよっていう思いをずっと映画館の中で2人並べてギリギリギリってやりながら見てたんですけど、で最後にやっぱり最後まで残るリーアム・ニーソンとその狼の群れのボス、
うん、
むちゃくちゃバカでかいヒグマみたいにでかい狼の、ね、
かっこいいですね、
王がいるわけです、ね、それと一騎打ちするっていうところでこう終わってエンドなるんですけど、でみんなそこで無言でね席立ってお客さんたち帰ってくるんですよ、
はい、
ただ僕たちはやっぱりそこで一言も声を出さずに、うん、アイコンタクトで、
うん、
いやこれはこのエンドロールの後に何かあるぞ、
まあ、
で本当に全部エンドロール流れた後にラストシーンがバンと入る、
あるんですね、
あの瞬間やっぱテンション上がりましたね。
お
もうね最後いやそのバカでかい狼と生身の人間、うん、まあ、リアム兄さんですけど、
うん、
武器なんかもないんですね、
うん、
で限られたものがこのナイフと、
うん、
なんですかねビタミン剤みたいなオロナミン C みたいなこのドリンク剤の瓶なんですよ、
はい、
この瓶を指に挟んでそれをテープでぐるぐる巻きにしてそれを岩で割ってこの
メリケンサックみたいな
即席のメリケンサックとナイフを手に構えたところでこうエンドロールバーンと、
はあ、
で最後終わっエンドロール上がった瞬間にどっちも倒れてるっていう、
うわ、
ね、超クール、
ね、
うわー、かっこいいですね。
ベアクローですよね、
うん、
そうなんです。ベアクローを作った瞬間に横から長浜さんがドーンって叩いて、
おい見たか
見たかこれや
自分が撮ったみたいな、ね今やったろう
と、うん、
やっとく
やりましたよ
怖いっすね
気持ち悪いな、
だから、うん、なんか、まあ、肝心な部分がね、
そう
見れなかったっていう部分はあるんですけど、その設定とか、まあ、最後のやっぱりね、メリケンサックはちょっと痺れましたね、
うん、
まあ、それだけでも僕の中ではすごく価値のある、これは名作だったなと思うんですよね。まあ、実際興行がどのぐらいのもんだったのか分かんないですし、どのぐらいの人が見たのか知らないんですけど、面白いです、
うん、雪山でね、すごいこう綺麗なんですよね、風景。
そうなんですね。
そこにはその物のけ姫の出てくるような、うん、巨大の狼が
かっこいいですね。
逃げていくというかサバイバルしようというする奴らをこう遠くから見てるんですよ、うん、結構かっこいい映画ですよね。
野生動物ってのはやっぱ怖いなと思いましたね、うん、でかい狼だけどファンタジックでいいですよね、ちょっと現実離れしててね、
ちょっと映画の作りもちょっとねちょっとこう詩的な、
そうなんですよね、
だからそこが、うん、あの受け入れられるとちょっと期待したら違うというのにちょっと分かれる感じはちょっとあるんですけど、でもやっぱちょっとかっこいい映画でした、
ね、かっこよかったですね。そういうのありますね、乗れるか乗れないかみたいな、
うん、ガンヘッドです
よ、ね、ガンヘッド、ガンヘッドじゃないでしょ、
ガンヘッドじゃないです
か、ザ・グレイ、
俺のガンヘッド、
ね、あ、そういうこと、
俺のガンヘッド
そうですよね、
僕のガンヘッドはリアム・ニーソン、
いろんなガンヘッドが、
ニーソンにロクさんが乗る。
乗る。いけらん。
メリケンサック作ってる、乗る。という映画
ですね。はい。はい、あります？
ないです。
ないです。じゃあ、俺、小ネタで。ショーガール。
はい。
1995年、監督、ポール・バーホーベン、うん。主演、エリザベス・バークレーですね。ラスベガスのショーダンサーとして一旗揚げようとするノエミちゃんっていう子がいるんですけど、それの一大出世物語みたいな、うん、でポールダンスあったりレズがあったりプールファックがあったりと、まあ、前作の氷の美少女よりエロ度が高くて、うん、個人的にすごい楽しめたんですけど、その年のゴールデンラズベリー賞6部門制覇って聞いた瞬間に、うん、あれ俺間違ってるのかなってちょっと自信がなくなっちゃったんですよね、うん、でちなみにそのポール・バーホーベン監督はラジー賞のトロフィー受け取りに来たっていう、なんか、粋なことして。
お
で、後にこの10年のワースト作品賞も受賞して、この25年のワーストドラマ作品賞もノミネートされたっていう、なんか、みんなが嫌いになってるっていう、だから、そんなにみんなダメなのっていう。で、一応、氷の美少成功後の作品なんで、あの、脚本の金額が当時で最高額って聞いたことあったんですけど、まあ、工業的に大赤字しちゃったんで、その脚本家ももう泣かず飛ばずというか、も
う
なっちゃったという、
ね。呪われたちょっと作品ですね。
これはもうおかず映画としても最高級なのに、なんか世間的には全然。
すごい、確かにすごい評判悪かったのだけは覚えてますね。評判ある。
評判ある。
僕もまだ見てないですもん。
ああ、私も見てないです。
見た方がいいですよ。う
まいですか、はい、
外抜けます
よ。そっちの評価
だ
ね。
です。
主演の女優さんとかはその後なんか、はい、
なんか何本か出たけどもさっぱりですね。そんな感じです。はい。はい、ないですかも
う。あります。
はい。
僕
は
あの98年の映画で、はい、パークウォン監督のビッグヒット
という、はい、
これはねどうなんですか。実際ビッグヒットって言ったけどビッグヒットはしてない。
小ヒットですかね。
でもこれすごく面白かったんですね。
うん、大好き、DVD 買ってあのほらゲストで前出てくれた伊藤芸能人さんも好きで、私貸してそのままもうあげましたね。
あ、
やっぱ面白いですね。もうあげます。
主演がマーク・ウォールバーグで、やっぱみんな好きですよねマーク・ウォールバーグ。ね、なんかねマーク・ウォールバーグ見るとホッとしますね。
ホッとしますね。
好きです。
土の匂いがしますね。
土の匂いがしますね。
なんかコンクリートじゃないですよね。
うん、土ですね。体型がいいですね。
体型がいいですね。ゲイみたいな。
おまけにこのルー・ダイヤモンド・フィリップスが出てるという。
素晴らしい演技でしたね。ダイヤモンド・フィリップスの。
ね、本当クソ野郎の役で。
これ勝ち手術ですね。
そうそうですね。
ちょっと待ってって言って。
まあまあ、かっこよかった。アクションが全然これ。反映されない
です。
大丈夫だけど、
ね。音声だから、
うん。でもこれすごく面白かったのに、なんで世間でもっとこのね広まってないのかなという非常に不思議だった映画ですね。
意外にこれ本当に私上位ですよ。
そうですね、
コメディとしても面白かった、うん、アクションもいいしね。なんかあの見終わった後のスッキリ感もすごい良かった、
ね。見終わった後やっぱり真似しましたよねモデルガン持って。
うんうん、それはちょっとですね、
当然、
ね、
はい、みたい
な。あの黒人が面白いんですよね。
そうね。
オナニ
ー中毒
のね。レンタルビデオで、アダルトビデオを借りすぎて、名誉会員になっちゃう。で、こう、自分の右手と左手に話しかけるんですよ。こっちから行くか。 こっちから行くか、今夜は忙しくなるぜ、みたいな。ローションとかも一緒に買っちゃってね。あのシーン最高でしたね。
なんか親近感湧くな。
まあだから俺たちですよ。
アクションが本当にかっこよかったですし
ね。ね、よかったです。
うん、いい映画だなと思ってます。
うん、まあ大体なんかこの界隈だと評判良かったような記憶があるんですけどね、リアルタイムでは。
この界隈というのは、
すいません、こちら側の人たちです。
中野界隈。
中野界隈。
中野区では。
じゃあ僕もう一本撮りますか。これ2005年に撮られた映画、公開になった映画で、セミシグレという時代劇ですね。黒土光男監督の、市川染五郎さんが主演してまして、でこれ原作が藤沢周平さん、
うん、
でこのちょっと前なのかな、それこそ山田洋次が時代劇3部作撮って、うん、これも全部、ね、藤沢周平の原作、はいはい、いやこれはあくまで僕の推測ですけど、うん、なんかその、ね、流れで、あ、藤沢周平ものはヒットするんじゃないかみたいな、うん、この世間でそんな風潮が流れてたような気がするんですけど、その頃に、
ね、うん、予算組みやすいみたいなところもなんか、
たのかなと思うんですけど、いうほどこう世間ではヒットしてなかったような気がするんです、うん、ただこれはね僕すごく好きな映画なんですね、うん、ずっと、まあ、どっかでやっぱり、うん、見るまではねなんかいやらしい作り方なんだろうなと思ってたんですけど、実際見てみたら、うん、すごく良かったんですね、うん、まあおなじみの藤沢周平ワールドというか、うん、東北のある藩で、うん、このお家騒動があって、市川染五郎さん演じる主人公がかつて好きだった女性がこのそのお家騒動に巻き込まれてくるわけですね、うんうんうん、で子供もいて、うん、お殿様とねこう結婚して、ね、子供もいるんですけど、それが女性と子供がお家騒動に巻き込まれると、でかつてその惚れた女をこう命がけで救うという話 で、うん、で染五郎さんとその仲間、今田耕司とね、深川亮さんが出て
き
て、変わったキャスティング、
変わったキャスティングなんですね、うん、で最後そのものすごい数の200人ぐらいなんですかね、うん、それを相手にこの奮闘するという話で、すごくスカッとしますし、でラストシーンが僕すごく好きで、
うん、
でようやくその命を懸けてお家騒動が収束して、でその女性はまた元の平和な暮らしに戻っていく、
うんうん、
で本人の中でもああ良かったという心情なんでしょうけど、昼下がりに川沿いに停めてある船の中で、こう小舟ですよね、うん、そこでこの染五郎さんがゴロンと横になるんです。でそこでセミシグレがウィーンという音だけなんです、
うん、
でも主人公の染五郎さんの姿はそこで寝転がってるので見えなくなるんですけど、うん、おそらくそのままむせび泣いてるんだろうなっていうのが、
あ、
ね、画面を通して見えたんですね、
うん、
でそれを見て僕もむせび泣いたという
、かなり抑えた演出、
そうなんです、
ただちゃんと見てる人には伝わる、かっこいい演出ですね、
これはね、いや実際むせび泣いたらどうか知らないです、
あ、もうそういう思い入れもちょっと込みかもしれない
そうです、ロックさん視観でそう見えた、
そう、そう見えたんですね、
うん
うん、このラストはすごく綺麗だなと思いまして、
うん、
好きです、
うん、これ結構タイトル知ってる人多いし、うん、でも見たって人あんまりいないなと思うんですよね、うんうん、
そうだね、
確かに工業的になんかあんまり成功してなかったような記憶が、
そうなんですよね、
黒土光雄監督は雨上がるやつ撮った人とは違うんですか、
違った
、あ、別か、
これ小泉さんじゃないです
か、ね、そうそうそう、あ、そっか、セミシグレ、
黒土さんは、
うん、
長渕先生とはまた別ですか、
あれ、いや、撮ってたような気がするな、
検索書、
あ、オルゴール撮って
ますね、そうですよね、やっぱりね、撮ってるよね、
オルゴール、あと証券の渋滞という映画と、エイジ、
はい、
あと、セミシグレ、
そうか、
そう、なんか一時期ね、そう、すごい長渕剛と蜜月の関係にあって、うん、確か多分ものすごいまた結局トラブって絶縁みたいな感じになったはず、
あ、
どこだ、確かね、 うん、だったはず。
また長渕は歌詞の中で黒土蜜をディスったりしたわけです
。多分何かしら当てこすりはした。
引っ越しの映画館
で。やってるでしょうね、きっと。
あれ、長渕の、あ、そうか、映画撮って、あ、ドラマの脚本すごいいっぱい書いてる人なんですね、黒土蜜を監督は。トンボの脚本
とか、あの、そうなんです
か。オレゴンから愛とか。
もともとはやっぱりこう骨太というか、うんうんうん、そういう作品が多い、
しっかりしたドラマをこう見せるタイプの人なんですね、
うん、
そうなんだ、ちょっと見てみよう、
山口さんトラブったのか本当かどうか分かんないですけどね。
ああ、まあ今は一緒に仕事してないっていうことなんですね、うんうん、トラブっててほしいですけどね。
そうだね、
派手にトラブ
とにかくね
それが知りたいですね。
そうですよね、うん、
な感じでいいでしょうか。
そうですね、
はい、はい、まだあった
僕、ね、これ、まあ、ダサくとまで言われてないのかな、
うん、
あのデンデラという、うん、作品がありまして、
天眼大ですけ
ど、これ、僕最近ちょっと見てたんですよね、
はい、
めちゃくちゃ面白いですね。
ああ、そうなんですか。ね、ああ、それね、見よう見ようと思って見えてない映画の一本でございます、ね。
あれ、ウバステ山。
そうです。
はいはいはい、
あのまあウバステ山の話で、うん、あの要はウバステ山で捨てられたおばあちゃんたちが生き残って、うん、デンデラという独立王国を作っている。
うん、もうそっからして最高です、ね、
超面白いでしょ。これね、うん、あのね、もうあの開始ね。
うん、
5分も経たないぐらいでですね、
うん、
もうすぐね、浅岡瑠璃子が主役なんですけど、うん、浅岡瑠璃子がすぐ捨てられるんですよ。
うわ
あ、もう捨てられたと思って。
テンポいいですね。
そう。捨てられた後ね、もう雪山でこうね、凍えてるんですよ、ね、はい、浅岡瑠璃子が、
うん。
したらですね、浅岡瑠璃子がこう、裾をまくって、
はい、
しょんべんするんですよ。
はい、
そこで、あ、すげえ面白い
と。
リアル。
そう、
うん。
思って、そこから、その、あの浅岡瑠璃子も倒れたら、
うん、
ババアどもがわらわらとやってきて、その浅岡瑠璃子をどこかに運び出すん
です、うん、仲間が増えたわいと、うん、
そして目覚めたら、
うん、
まあそのデンデラというババアしか住まない里がに浅岡瑠璃子がこう、まあ、連れてかれてると。
大木千景とかいるんですか。
いや、なんかね、
清川兄事故とか、
まあ、いるよ。
いるんですか。
ある、ね、
きっといる。
多分きっといるよ。みんな出てはない、出てはないけど、いるよ、きっと、
うん、
いるんでしょう。
僕のおばあちゃんもそこにいますよ。
いるよ、デンデラにいるんでしょ。
パラハラに見送られたわけですね。死んでますけど
ね。あのね、それで、まあまあ、そこのデンデラを作ったババアというのが草笛光子、100歳のババア役で出てるんですけど、うん、そいつのこのデンデラの里を作った目的というのは、うん、この、なんですか、ババアどもを捨てた村のやつらを皆殺しにしようと、うん、
かっこいいっすね。
で、あいつらがいる限りこのデンデラの里に平和を訪れないと、いつかこの秘密が知られたら我々がやられると、
はい、
だからやられる前に殺しに行かねば、
はい、
ということでババアどもを集めてですね、うん、まあ、ババアどもを特訓させてるんですね。殺す特訓を。で、もう精鋭たち、まあ、まだみんなを集めて、最終的に、
はい、
うん、これ戦いに行くぞと、あいつら殺しに行くぞ、
うん、
と言った時にですね、まあ、それに反対するグループというのが何人か
い
るんですね、
はい、
うん、ちょっと待ちなさいよ、はい、あなたたちと言って、うん、こう5人ぐらい のグループが出てくるんですよ、
はい、
その5人のグループを、まあ、束ねているのが、これ、まあ、倍賞光子です。
お、
倍賞光子がですね、アイパッチしてるんです。
うわららら。
もうここでテンションがダダ上がりしたわけです
よ。今白メンバー来ました
ね、めちゃくちゃ面白い。そこまで見た時にですね、僕その後にちょっと仕事に行かなくちゃいけなくて、仕事に行って、
うん、
続きを見てないん
です。
途中まで
いいとこで、はい、それも今のところ傑作みたいな、
超傑作ですね。
あれ天眼大介、今村翔平の
息子なんです
ね。荒山武士校の、パラレルワールド的な続編と捉えると、
ね、
テンションぶち上がるでしょうが、 まだ見てないですけどね、私。
ナラエモン武士公を、まあ、今村翔平が撮ったナラエモン武士公の続きを息子の天眼大輔がデンデラを撮って作って、
うん、あらばあちゃん捨てられてたけど生き残ってデンデラを作り上げてやばいっすね。
すごい。
いやー、まあ、一応原作デンデラと原作がある
んで、あるんですね、
うん、まあ、でもちょっとね今のところもめちゃくちゃ面白いですね。最近すげえ
ババアが徒党を組むって ね現実だとろくなもんじゃないですから ね、 ねえ、バステヤマトなどこれは話違っていますからね。面白そうですね。
いいとこで止めますね。
続きどうなってるかどうか分かんない、ね、
見たら見たでね、意外にみたいなもありますね。
あるんでしょうけど、
はい、はいはい、でですね、これ前回の、ソフトが希望作品と同じく、もし皆さんもこういう駄作だけど俺の中では名作っていうのがあれば、メールを募集しますので、同じく、
はい、
これをぜひ送っていただきたいなと、
ね、うん、あると思います。
あ、はい、あとネーミングどうしようかなってちょっとね、この間喋って悩んでたんですよね、ちょっとおかず映画みたいにすぐ一言でもう、あ、分かりやすいのがなかったんで、ダ作のダに名作で、ダ名作ってどう、ダメな名作って意味も含めてみたいな、文字としては綺麗なんだけど、言葉で言うとちょっとこうピンとこないなと思って、
もうちょっとこうタケコプターみたいな、
そう
キャッチなやつがいいわけですね。
だから、まあ、汚しゅらんとかすぐ分かりやすいじゃないですか。いろいろ考えてゴミ傑作とかトラッシュ名作とか、なんだっけ、フェイバリットダメ映画、
フルケースがゴミ傑作ではない
あくまで傑作でかつビッグゲームであるということですね。
あと私的傑作ゴミ映画とか、いろいろ考えすぎてブス戦映画ってのも考えたんですよ。
ネーミングとしてはすごい秀逸ですけど、
意味がちょっとね取り違えちゃうから、あとエコヒーキ映画とかも考えたんです
よ。それはちょっと近いかな。
偏愛映画とか、好き物映画、
それでも偏り映画、それでも俺は好きみたいなね、そうところありますよね。
やっぱり猫が好き、
やっぱり猫が好き
まあまあ、もしそのアイデアもあれば募集します。こういうネーミングだったらどうでしょうかというのも含めて、ツイッターでもメールでも何でもいいですから、募集しますので、よろしくお願いしますということで、まさかね今日長浜さんが、ね、泣くとは思わなかったんで、びっくりしました
ね、
ね、ちょっとガンヘッドの闇まで見えたんで、
そうね、ガンヘッドの闇は深いんで、皆さん気をつけて入ってきてください。本当ここから一歩も通さないっていう私の決意、俺のガンヘッドに入ったら殺すっていう、はい、あるんで、こっから、こっから俺のガンヘッドみたいな、すみません。
そういう皆さんの闇の映画を、
腹綿をね、ちょっとこう、さらけ出していただいて、草屋映画とかもいいんじゃないですか。
あ、草屋映画、あ、そう。
ちょっと草屋みたいな、ちょっとあれなんだけど、
そうそう、草屋映画っていうのもあったんですよ。
あ、あったんだ。
コピーライターかなんかの方と一回飲んで喋ったときに、なんかチーズとか草屋とかそういう意味はみたいな話だった、うん、草屋映画、うん、どうかなって思う、まあ
一言で、
パッと、そんな感じです、はい、じゃあぜひメール募集しますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。